ウェザーリポート、横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。今日は言うまでもありません、晴れですいいお天気です。ただ雲が多いところとそうではないところがこう分かれているみたいですね。メッセージでもいただいてるんですが、場所によってはちょっと雲が多いかなという感じがするそうですね。この後夜遅くは曇りでしょう。今日の日中の最高気温の予想25度と発表されています。空気が 50% くらいなので、比較的カラッとした感じはありますよね。風が吹くとまあ気持ちいいですね。またその風に乗って金木犀の香りもするようになってきました。秋ですね。以上お天気でした。横須賀の GPA さんから、走りに合う曲なら何でもいいのでといただいたので、この曲、リトルリチャードルシール。続いてはこのコーナーです。
源秀盛の
駆け込みレディオ。今週はどちらにいらっしゃるのでしょうか。呼んでみましょう。源さん、
どうもこんにちは。今日は仙台の国分町駆け込み寺から参上してます。
そうですか。
はい、すごいいい天気。
こちら神奈川もすごくいい天気です、
うん、そう。でも昨日は寒かったで、長袖やったもん。ヒヤーっとして。そうですか
、
うん、朝晩の冷え込みは東京以上やな。
気温、うん、そう、北海道はもう冬の便りが届いたって。
なんか雪がちらほら降ってるとかって聞いたで、
うんうんね、季節はどんどん進んでます ね、
うん、秋らしく、飽きないようによろしくお願いします。
はい、お後がよろしいようで、う
ん、バッチリよ、もういつもの雪で、ね、はい、
源さん、
はい、
今日はですね、
うん、
クリーニングの日なんです。
クリーニングの日。
そうなんですよ。
一時違いで大違いやけど、ラジオから言わんとくわ。
え、何や。
いや、あんまり複雑に考えない。夜の会話になっちゃうから。
あ、そうですか。クリーニングか、雪分からない。
いいよな、何事も綺麗にするって。心もクリーニングやな。
ねえ、衣替えの季節でもありますが、源、
うん
うんうん、さんが衣替えをするタイミングってどんな時ですか。
結構ね、西へ東へ行ってるから、最近は半袖も持っていくけども、長袖とか、うん、インナーで調整してるよな。うん、例えば、下着でもちょっと朝系とは言わんけども、からちょっと面の濃く、夏用と冬用の下着でも違うやんか、うん、ね、同じ丸首でも、その厚みによってとかで、夜は必ず朝晩10度ぐらい温度差が違うから、うん、だから中途半端やったらダウン持って行ってるよな、薄手のダウン。
あ、そうですか。仙台とかだとこのダウンが必要になるのっていつくらいからですか。
昨日来たけど。
え、昨日も来ましたか。ダウンを。
いや、ヒヤーっとしててから、ダウンの薄いのな。
ゴツゴツ
じゃないけど、折りたたんで直せるから。うん、
今便利なのありますもんね。
そう、あるある。で、昨日ちょっと雨がパラパラ来てたやんか、
うん、
だからそんなんで言った時にちょうどそんなんがベストかなと思って。
そうですか。じゃあこれから仙台の方に旅行に行かれたり、お仕事で行かれる方はそういうちょっとパッと羽織れるもの、
ね、うんうん、朝晩の冷え込みはな、10度は違うから気ぃつけないとな。多分これで風邪ひくんやなっていうことあるもん。
そうですか。源さんも気をつけてくださいね。
大丈夫です、
うん、
はい、
源さんといつもお会いするたびに私が思うのが、うんうん、
はい、
とってもおしゃれですよね。
うん、意外とね、服装も何もやっぱり人に不快感を与えへんように、それなくとも第一印象の俺ちょっとイメージが悪いからはい、もう顔が目立っちゃうとこやからなるべくこう何話の衣装じゃなく、ちょっと都会的なセンスで、せめてそこの足元から決めてます。
そう、靴もすごくおしゃれで、でまた、うん、その上着もすべてかなり気を使って 組み合わせていらっしゃるのかなって、
コーディネートいうんかな、この色合わせっていうのもあれば、
うん、
好きやからな、そういうのかな。もともと靴は俺神戸やから、神戸って靴の発祥やから。
そうでした。
そう、坂道がね、靴がどんどん発達していくもんね。
あ、
うん、だから意外と、うん、ハンドメイド的なのがずっとあるから、
へ、
足にピタッとくるよね、肩合わせて。
オリジナルの靴なんですか？
そんなもう十何年前が持ってるやつやから、全然 10年20年履けるからな、靴ってサイズ変わらへんやんか。
あ、そうやってオリジナルでいいものを一つ買うと長く履けるんですね。
全然違うで、最低3足持っとかないと、うん、1日おきに交代とか、うん、で冬と夏じゃ靴が違うやんか、当然、うん
う
ん、
そうです
よ、ね、そう思って、だから同じ靴履いてるように見えるけども、俺同じ靴3足持ってるからな。
同じものを3足ですか？
そう、だから毎日履いてるように見えるけど違うの、1日ごとの交代してる。
ああ、言われないと分かんないと思います。
そう、分かんないけど、うん、で同じ肩のでも色違い4色持ってるから。
ああ、じゃあ気に入ったものは徹底してそれを身につけるんですね。
うん、だフィットしていくねんな。ほんで必ず休まして、肩崩れへんねん、シューズフィット入れてとかね。
あ、そうですか。
手入れだけはしっかりと。
あ、大切にしていらっしゃるんですね。
うん、
うん、ファッションへのこだわり、はい、ここだけはもう譲れないなっていう自分のこだわりって靴以外にありますか？う
ん、あります。ヘアスタイル。
あー、そう、髪型の話。
何気ないけども少しずつ切ったりとか、ちょこっとこう襟足を整えたりとか、みんな同じように見られるけど、同じように見られるから絶えずヒゲにしろみんなしてるような。
時々自分で整えたりしてらっしゃるそうですね。
やってます、やってます。どうしても出先で、あ、ここっていうとこがあるから、あ、ちょうどここが膨らむんやなとか。
うん、
で朝 の髪洗った時に分かるもんね、ボリューム感とか、あ、ちょっと疲れてるなって言ったら、その時にはちょっと洗い流さないトリートメントつけてみたりとかな。
あ、ありますね。
短い髪ほどね、意外と敏感やね。
あ、そうですか。
そうそうそうそう、伸びたらすぐ分かるし、どっかでピンピン跳ねてくるし、髪の毛って頭って同じようにみんな伸びないやんか。渦の巻き方が違うから。
あ、つむじのところですね。
そうそうそう、これでもあれ散髪屋に3日働いてたからな。
あ、3日これまさに3日坊主じゃないですか。
そう、もう全然関係ない関係ないんやけども。3日坊主。
そうですか。そう、髪型、髪の毛は、うん、やはりなんかメイクとか女性でもそんなにしてなくても、はい、髪の毛だけ綺麗にしてれば、うん、そのすごく清潔感が相手に伝わったりとか、
うんうん、
その人の生活が現れたりするっていうのは聞いたことがあるんですけど、やはり髪型って大事ですね。
ブラッシング一つでも違うからな。
あ、そうですか。
艶が違うもん、見とって。
これから乾燥する季節になると髪の毛が広がったり、うん、枝毛になったり。
そう。
ねえ。
で、みんなそこんとこ気付けへんから、なんかシャシャってやっちゃうやんか。ところが、朝はシャシャってやっても、夕方だったら髪の毛がすごくわかるもん。傷んでる部分もあれば、艶があるとか、健康がわかりやすいよね。
あ、確かに。全然違いますよね。うん、乾かした後のこの髪の毛の腰が。
そうそうそう。で、オフィスなんかだとずっと乾燥してるやろ。
うん。
で、やっぱそれで帰るときやったら、やっぱり それがもろに来るやんか。でも、ツヤツヤしてる人というのは、やっぱり元から手入れがいいから、ずっとやっとっても、やっぱりツヤが出てるよな。やっぱ、わかりやすいよな、上から塗ってんのと中から染みてるのは。
キューティクルの出方違いますよね。
さすが、キューティーやな。はい。いつもながら。
ね、これから夏のダメージが出るのが秋って言われているそうなんですよ。
来ます。
で、これから手入れすると、また綺麗な髪に戻るかもしれませんね、うん、ダメージがね。
う、うん、だから足元と髪の毛でさっとやったら適当にジャージ着とっても決まってるやんか。
ああ、そう言われればそうですね。
うん、う
んうん、源さんがおしゃれでこだわっているのは靴と髪型ですね。
そうです、
ね、これからお会いする方みんな源さんの靴と頭見ますよ。
もう必ず靴にならんように。
はい。
大丈夫です。もう親父逆連発です
ね。今日すごいですね。結構綺麗ですよ。さらっと言ってますよ。爽やかです。
そう、さらさらとノリに乗ってます。
ノリノリです。
ノリノリ。
さあ、源さん、今週も一曲ご紹介いただきたいんですね。
はい、ちょっと懐かしいんやけど、神戸の時はよく歌ってました。 今こそ中秋の名月じゃないけど月は綺麗からな。桑名正弘さんで月の明かり。
わあ、いい曲です。私も好きな曲です。
いい曲、名曲です、
はい、皆さんで一緒に聴いてみましょう。桑名正弘さんで月の明かり。桑名正弘さんで月の明かりでした。源さん、
はい、
いい曲ですね。
いいなあ、名曲はいつまでも心に残るような時代も感じながら。
でもソウルですね。さて、中秋の名月、来月4日水曜日なんですが。
おお、なるほど。
今年見られるといいですね。
そうですね、うん、本当に
何年か前にすごくよく晴れていて、満月を見ながら中秋の名月にお団子を食べたんですけど、濃いお茶を入れて、
うん、
すごく良かったです。
それといつも俺クワズだと思うことは、この月をな、ことをな、月々に見る月は多けれど、この月は月の月なりって言って、なんかそんなフレーズがあったと思う。月を見る月はこの月ですよっていうことやねな。
あ、そう。なんかまるで今の言葉が今週の一言のようになりましたが、
今週の一言はね、
はい、
同じくいつももう今日もいろんな人と朝から出会ってたけど、ほんまに出会いに感謝。
あ、
出会いで人生が変わるし、そりゃそうやな、男女の出会いだってその人と出会うことによってハッピーになったり、
うん、
まあ不幸っていうのは後で来るんやろうけど、幸せになった後不幸が来るんじゃないけどね。でもほんま出会いに感謝っていうことやから、 そこには臆することなくいろんな方たちと出会って、幸せを分かち合ってくださいよってやるな。
源さん、今日は仙台からありがとうございました、は
い、とんでもないです。
でいつ東京に帰ってくるんですか？
日曜日。
あ、そうですか。じゃあまだゆっくりされるんですね、
うん、そう、明日が公演で、今日はまた国分町で飲んでます。
あ、そう。国分町の駆け込み寺の方には私以前お会いしたことがあるんですが、よろしくお伝えください。
はい、よろしくお願いします。
とても俳優のような素敵な方でした。
そうです、はい、お願いします。
源さん、今週もありがとうございました。
はい、はい、はい、よろしくお願いします。また来週。
はい、源秀盛さんでした。そうですね、ここまでやってきたんで、まあこれからもやっていきたいと思ってますし、まあこれまでやってきたんでね、これからもやっていきたいですし、逆にここまでねやってきて、これからもやっぱりやっていきたいので、まあここまでやってきてね。
ラジカルランド
生放送2。あだだだだだ。
タウンインフォメーション。街の話題をお送りするタウンインフォメーション。今回は第50回伊勢原観光道館祭りについてお送りします。伊勢原市商工観光課市川由香さんにお話を伺います。市川さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
来月14日土曜日、はい、そして15日日曜日、いよいよ今年の道館祭りですね。
はい、
今回は50回目を迎えるんですね。
あ、そうですね。道館祭りは、昭和43年から行われているものなんですけれども、今年は第50回を記念して例年よりも盛大に執り行われます。
わあ、なんかいつもよりも盛り上がるんだろうなっていう感じがするんですが、はい、改めてこの道館祭りはどのようなお祭りなのか教えていただけますか？
はい、はい、江戸城を築き上げた太田道館という方に、まあ、ちなんだお祭りでして、太田道館公の鷹狩り行列や北条政子の日向薬師参詣行列、あとは観光の総踊りなどが執り行われる市内最大のイベントです。はい、
クルリンの町とクルリンがドラゴンボールになっちゃいます。ごめんなさい。 さん、くるりんの町、はい、伊勢原なんですが、はい、もちろん、はい、そのキャラクターイメージキャラクターのくるりんもやってきますか、
はいはい、そうですね、やってきます。今のところ何時にどこにやってくるかっていうのはまだわからないんですけれども、はいはい、登場する予定でございます。
あ、それもねまた楽しみでもありますよね、はい、2日にわたって行われる道灌祭り、はい、まず初日の土曜日はどのようなイベントが行われるんでしょうか、
はいはい、そうですね、まずは、例年と違うものがございまして、土曜日のまず始まりに市登録無形文化財にも登録されている日向薬師の市議のぼりで、あのお祭りの安全祈願を行いまして、うん、オープニングセレモニーを、はい、させていただきます、
うん、
はい、それで、まあ、あの道灌祭りのこれまでの歩みと市の変遷とトークショーで振り返るような形になっております。はい、で他にはですね、はい、あの祭り囃子、あの太鼓ですねのパレードですとか、仮面ライダービルドのショー、それと鳴瀬中学校の皆様による吹奏楽の演奏や、観光総踊りなどのパレードなどもございます。
もう初日から盛りだくさんですね、
はい、そうですね、はい、
うん、2日目の日曜日、はい、最終日はどのような、
はい、最終日は、メインパレードの太田道灌と北条政子の、行列ですとか、御柱の里引き講、あとは姉妹都市交流ステージとして長持ちトヨやラッパ隊などもいらっしゃって、
うん、
はい、あとはその太田道灌北条政子の、務めていただく方々のトークショーなども行われます。あ、
そうですか、はい、で毎年、はい、その太田道灌公、はい、また北条政子役、女優さん、ね、俳優さん、お二人いらっしゃるんですが、はい、今回、はい、初のお二人だそうで、はい、本当のご夫婦なんですね、
はい、あ、そうですね、これはあの今まで50回の歴史の中でも初めてで、あのご夫婦でご出演をいただくということです。
あ、
はい、
道灌公役は俳優、はい、北村幸也さん、
はい、
そして奥様の北条政子役は、はい、高野志保さん、もう今話題の二人ですね、
そうですね、うん、はい、
そして、はい、御柱も注目だそうですね、
はいはい、そうですね、50回記念の催しとして、あの御柱祭りというのは、まあ、日本三大奇祭の一つとされてまして、
はい
はい、もみの木をあの山から切り出して境内に建てるあの壮大な神事なのですが、はい、第50回を記念して茅野市の方から、はい、御柱が登場します。
伊勢原市の姉妹都市が長野県の茅野市なんですね、
はい、茅野市で、はい、
で今回のホームページ拝見させていただいたら、はいはい、その準備というか、
はい、
その伐採するところとか、
そうですね、
こうね、はい、なんていうんですかね、こう綱を作るところとかも、うん、こう写真でこう、はい、分かりやすく載ってるんですが、まあ、それだけでもかなり迫力があって、
はい、
それを実際に当日見ることができるんですね、
はい、そうですね、はい、あの7月に、まあ、まず御柱 の御用材というか木の見立てを行って どの木を使うのかということですね、まあ、見てきて9月の3日に切り出しを行って、その次の週にあの木の皮を剥いだりとかそういったことをしてまいりました、うん、
かなり大きな木ですね、
はい、そうですね、うん、はい、
もう今日の時点で伊勢原市にはこの木は、
はい
は
いはい、
到着してますか？
あ、まだ来てなくてですね、あの木の方は当日の早朝にあの茅野市の方から運んでいただくような形になってます。
あ、そうですか、はい、じゃあ当日市川さんもそれを初めて
そうですね、はい、
でまたあのそれを引く綱、
はい、
元綱というんですか、はいはいはい、それは展示されているんですか？
はい、そうなんです、はい、祭りの際にあの御柱を引き回すための綱は、今1階のロビーにですね、はい、展示をしてございます。
市役所の
1階、はい、市役所の、はい、1階に、
あの今写真があるんですが、はいはい、あの女性一人立っていらっしゃるんですけども、はいはいはい、まあ太いですね。
そうですね、これ
綱がすごい
すごい、あの作ってるのを見ていたんですけれども、はい、茅野市でまずあの240本50本ぐらいの細い綱をこう寄り合わせて作ってたんですけど、はい、もうすごい重そうで、はい、
直径15センチ
はい、そうですね。
で、あと、重さが400キロもあるんですか？
はい、そのロビーに飾るときもすごい 大変だったんですけど、はい、すごく迫力がありました。
いい香りもしそうですね、
は
い、
あ、そうですね、うん、はい。
さて今回は第50回を記念して制作したものとかは今の御柱とかですよね、は
い、
でまた特別行われる行事もあるそうですね、
はいはい、あ、そうですね、ちょっと先ほど申し上げた、はい、あのオープニングのセレモニーですとか、はい、シギのぼりも例年に比べて特別なものにはなるんですけれども、あとは日曜日に行われる市民安全安心パレードが、今年はですね、自衛隊の練馬駐屯地の音楽隊の方がお越しいただいて演奏していただいたりとか、あとは伊勢原さんの牛乳を配りしたり、はい、エコカーの展示などもございます。あ、
そうですか、
はい、
あ、それはもう2日にわたっていつもと違う道灌祭りを楽しめるということで、
はい、
より多くの方が足を運ばれるんじゃないですかね。
そうですね、はい、
うん、改めて開催場所、はい、時間など教えてください。
はい、最寄り駅は小田急線の伊勢原駅です。14日の土曜日は午後の1時から開催で、夜の7時30分まで、15日の日曜日は午前10時から午後の7時30分までで、伊勢原駅の周辺で開催されます。臨時駐車場も設営はされるのですが、大変な混雑が予想されますので、公共交通機関でのご来場をお勧めいたします。
電車ですと小田急線で伊勢原駅を降りると、はいはい、もう街全体が観光道灌祭り一色になってるんですよね、
はい、そうですね、はい、
晴れてたくさんの方足を運ばれるといいですね、
はい、あ、そうですね、晴れてほしいです、
ね、
はい、
ね、秋楽しんでほしいですね
はい、そうですね、はい、プログラムも完成したところで、
あ、そうですか、
はい、これからホームページにも掲載はするんですけれども、はい、そちらをまあ確認していただいて、当日どこどこで何がやってるんだっていうのを、はい、チェックしていただきたいですね。
じゃあ今アップされているホームページに追加でいろいろな情報が載るんですね、
はいはい、そうですね、週明けにはもう載ると思います。
あ、私もチェックしてみたいと思います、
はい、お願いいたします、はい、
今日はお忙しい中ありがとうございました、はいはいはい、
ありがとうございました。
町の話題をお送りするタウンインフォメーション、今回は10月14日15日に開催される伊勢原観光道灌祭りについて市川由香さんにお話を伺いました。1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド
生放送中。
ナポリタンバイ荻窪さんからスカートするのをお願いするんだぜといただきました。ありがとうございます。了解したぜ。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。動いてないのに汗かきそうな曲ですね知ってはいたけど改めてものすごいですねメールご紹介します。ラジオネームブルーさんから、ブルーさんからはお知らせのパンフレットもこの番組にいただきました。ご紹介させていただきます。現代押し花アート展があります、ぜひ紹介してくださいといただきました。ラジオ2カ所で行われるそうですね、現代押し花アート展。ブルーさんの作品も出展されるそうですよ。小田原フラワーガーデン展示室、このフラワーガーデンはね、この番組でもおなじみなんですが、そこで10月の6日金曜日から10月29日日曜日まで行われるということなんです。あとは平塚市、あ、同じ西部ですね、これは花ガーデンと読むんでしょうか、花ガーデンでしょうか、花に菜の花の菜と書いたガーデン、花ガーデンで10月17日火曜日から10月22日日曜日まで2カ所で押し花アート展があるんですね。ブルーさんの作品も何点か出展されるそうで、頑張って完成させたオリジナル作品が多いですと、宣伝してねと、ラジャーそう、現代押し花アート展調べてみたんですけど、私が今まで知っていた押し花の数十倍かっこいいです。綺麗っていうかすごいかっこいいです。押し花はもう多分皆さんもこうイメージできると思うんですが、やったことある方もいらっしゃると思うんですけど、 乾燥させるためにこうキッチンペーパーとかねティッシュでお花を挟んで重しを乗せて作るものなんですが、それをたくさん組み合わせて一つの大きな作品にしたり絵画のようにしたりとか、あとイラストとこうミックスさせて飾られたりとかっていう、今までのこの押し花の枠を超えたアートだなって、新しいものなんだなって思いました。ブルーさんはどんな作品を出展されるんでしょうか、ね、芸術の秋ですね、素敵。私この押し花って、まあ、子供の頃に本に挟んで作ったなという記憶はあるんですけど、色が変わっちゃったりして難しいんですよね。で調べたら今いろいろやり方があるみたいで、もちろんこう本で押さえてってやるのがもう王道ポピュラーなやり方で、あの電子レンジで作るとか、それはなんか時間によってはすごい色が変わったりしちゃうけど、乾燥させなきゃいけないので、乾燥させるってもう早く乾燥させるっていう意味でレンジ、あとアイロンがあるって、このアイロンだったら私できるかなって、色が変わりにくいんですって。これだったら便利そうですよね。ただちょっと気をつけなきゃねいけないのが、あのお子さんがいらっしゃる方とかって危険なのでね、その辺注意して作るといいかもしれませんね。ティッシュ、キッチンペーパーを用意して、あとアイロンで挟んで低温で当てて、まあ、30秒前後でそれをちょっと繰り返したり様子見たりって、これだったらできそうですね。まあ、きっともうそんなのはもう初心者のやり方で、それ以上のもうすごい作品だと思うんですけど、ね、これ足を運んで見てみると今までの押し花のイメージが変わるかもしれませんね。ブルーさん、お知らせありがとうございました。続いて安全ピンさんからのメール、こんにちは。随分と涼しくなりましたねと。今朝ちょっと寒かったですね。いつもの格好だとね風邪ひいちゃうんで、明日朝も気温16度くらいということなので、寝てると体温も下がりますからね、ちょっと長袖とかちゃんと着て、私が半袖だっただけなんですけど足元しっかりかけて、あ、かけなかっただけなんですけど、眠るといいかもしれませんね。安全ピンさんがコンビニのおでんを食べながら散歩するのも気持ちがいいですと。わ、贅沢。皆さんおでん何が好きですか？私は餅入り巾着ですと。あー、結構餅入り巾着ってあるとことないとこがねあったりしますけど、美味しいですよね。子供の時に結構好きだったのがこの餅入り巾着。大人になって食べると他に食べられなくなるから省くパターンなんですけど、すぐお腹いっぱいになっちゃうんですよね。なんかね、スープだけでお腹いっぱいみたいなね、おでん美味しいですよね。今楽しめますからね、いろんなもの、うどんとか入ったりするとこもありますからね。食べながら散歩って器用ですね。あら、気をつけ、やけどしないようにね、気をつけてくださいね。私が好きなおでんはやっぱりあっさり系になっちゃうんですかね。大根はやっぱり変わらないかな。それを上回るものはなかなかなくて、ただ去年あたりから卵がなんか妙にこんなに美味しかったっけって思うようになったんですよね。だから今年も大根、卵は欠かせないかな。あとおでん祭りのお知らせもくださいました。もうそんな季節なんですね。小田原おでん祭り15回目になります。城址公園の二の丸広場で行われますね。また町の中でもね、こういろいろなところでもなんか催し物もあるみたいですね。10月7日土曜日から9日月曜日祝日、あ、また祝日、すごいですね今月2回もありの10月9日祝日、この3日間午前10時から午後4時と、ね、梅味噌をつけて食べる小田原おでんも楽しめるということなので、ならではのねものをあえてここで普段食べないものを食べるのも楽しいかもしれませんね。リクエスト曲もいただきました。アンドリュー・ゴールド、ロンリーボーイ。
1485ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド
生放送中。
の一曲。三浦京子&ハニーシックスさん、来月ゲストです。10月6日来てくださいますよ。お楽しみに。今月の一曲、三浦京子&ハニーシックス、大阪ナイト。
唇噛みしめて泣いてた君が愛しく見えて抱きしめた夜、黄昏だけで許したわけじゃない、生きる勇気をくれたから。話はしないよ、話さないでね、このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界。大阪、大阪ナイト。枕癖も君のすべてを知ってるつもり、一つになれない愛だと分かってもそれでもいいのよ、好きだから。一緒にいようよ、せめて今夜はこのままずっといつまでも惹かれ合う二人の世界。大阪、大阪ナイト。話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界。大阪、大阪ナイト。
話さないでね、
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界。
大阪ナイト。
大阪、大阪ナイト。
メールご紹介します。大吉より中吉さんから。プレミアムなラジカルランド、いつもと少し違うのも楽しいもんだねと ありがとうございます。昼食べたと、はい自分はココイチのヒレカツカレーの6倍やばかったねと。6倍って相当辛いですよね。わあ、お疲れ様でした時刻は2時です。